If you have your Bibles with you today, please turn now to Galatians chapter 5, verses 19 to 21.
ではガラテヤ人の手紙第5章の19節から21節を開けてください。
The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery.
肉の働きは明白である。すなわち、不貧困、汚れ、公職。
Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions.
偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派。
And envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
妬み、泥酔、宴楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。
The title of today's message is The Acts of the Sinful Nature, Part 3.
今日のメッセージの題は、肉の働き、その3です。
And for those that are listening today for the first time, this is part of a 5-part series on Acts of the Sinful Nature.
私は、シリーズでこの箇所を話してきています。今日はそのシリーズの3回目になります。
And the first, in the first two parts we covered sins that were、more normally kept hidden from others.
これまで の, 肉の働きの内容は人には見えない隠れて行われる罪でした。
But today we come to four sins that are more openly committed within the church.
今日、見ていく罪は、教会の中にあってよく見られ、人の目に見える罪です。
And the sins that we're looking at today are things that often come about when people come together.But they have not fully surrendered their life to God, and they try to work together, but the sinful nature comes out.
今日の4つの罪は、人生をまだ神様に預けきれていないクリスチャンたちが、起こす、罪です。
And as I've already said, as we go through this series of messages, our hearts and minds should be on examining ourselves before God.
この御言葉の箇所を、みんなで見ていくとき、私はそれぞれの方が自分の心や思いを神様の前にしっかりと吟味していってほしいと思います。
Are we really living for God, or are we still trapped in the sinful nature?
つまり私が言いたいのは、自分は本当に神様のために生きているのか、それとも依然として肉の働きから抜け出てはいないのか、抜け出てはいないのではないかということなんです。
I hope by the conclusion of this series of messages it will be clear to you.
このシリーズを、が終わる頃までには、その問いに対する答えが、あなたの心の中でしっかりと明確になるように願います。
If you know in your heart that you're not right with God, I urge you to turn to Him today.
神様の目に正しくないことがもしあなたの心の中にあるのなら、ぜひ今日神様に立ち返ってください。
He can clean your heart and transform your life so that you are no longer a slave to sin.
あなたの心を清めてくださり、生き方を変えてくださるのが神様です。そうしてあなたは もはや罪の奴隷として生きていくことはなくなるのです。
So, let's now look in more detail at the next four sins that Paul lists in his letter to the Galatians.
では、パウロがガラテヤ人への手紙の中に列挙している4つの罪を見ていきます。
The first sin we are looking at today is hatred.
今日の1つ目、それは敵意です。敵対する意志、敵意。
The Greek word which is used here for hatred is ekthras.
ギリシャ語ではエクストラとなっています。
This word is the opposite to agape. Agape is God's love that He gives us for one another.
これは、アガペという、言葉と反対の言葉としてされています。この意味は、私たちが互いに愛し合えるように神様が与えてくださる愛、これがアガペです。
So when we have hatred towards one another, we are doing the total opposite to what Jesus intended for the church.
ですから、私たちがもし互いに敵意を抱いてしまえば、それはイエス様が教会に対して願われていることとは全く正反対するわけです。
And I've seen this happen in churches, and it's a very bad situation. It's a very sad situation. When even one member refuses to even talk to another member of the church because they're harboring some hatred in their hearts.
私はこのようなことが起こった、残念にも起こってしまった教会を見たことがあります。心に敵意を抱いた人、ある人が、別なメンバーの人に、メンバーに対して話もしないといったようなとても悪い状況です。
Christ intended for his church to be an example of his agape love.
イエス様はご自身が頭である教会というものは神の愛、アガペの模範としてあるように望んでおられるんです。
He said not to harbor hatred towards one another, but to quickly resolve disagreements.
イエス様は他人に敵意を抱くことがないように、意見が違ったらすぐに解決するようにとおっしゃっています。
Let's read now Matthew 5, verses 23 to 26.
マタイの福音書にあります。マタイの福音書5章23節から26節です。
Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that you have a brother that has something against you,
だから祭壇に供え物を捧げようとする場合、兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることをそこで思い出したなら、
Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift.
その供え物を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、それから帰ってきて供え物を捧げることにしなさい。
Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still on with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison.
あなたを訴える者と一緒に道を行くときには、その途中で早く仲直りをしなさい。そうしないと、その訴える者はあなたを裁判官に渡し、裁判官は下役に渡し、そしてあなたは獄に入れられるであろう。
I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny.
よくあなたに言っておく。最後の1コドラントを支払ってしまうまでは、決してそこから出てくることはできない。
And it must be said, these verses are not just talking literally about resolving lawsuits. Jesus here is painting a vivid picture in words of what happens when we harbor hatred in our heart.
ここでイエス様は、すみません、この御言葉は訴訟を訴えられる、訴えることですね。訴訟というものの解決について言ってるのではありません。ここでイエス様が言ってらっしゃるのは、私たちが心に敵意を抱いた時に起こり得ること、それを言葉で描かれたんです。
The message to us is to do our utmost to resolve disagreements with others as quickly as possible.
このメッセージは、ここは、これは他の人と他人との意見の不一致はできるだけ早く解決できるよう最善の努力をするようにというメッセージです。
The message to us is to resolve disagreements with others as quickly as possible.
できるだけ早く解決するということです。
Otherwise, the longer you leave the situation unresolved, the worse it is going to get.
さもないと、もし解決せずに、長く残しておくと、より状況は悪くなっていくのだと言っています。
Let's be a church where we quickly resolve disagreements and we live in Christ's agape love.
互いに意見の不一致が起きた時にはできるだけ早く解決して、そしてキリストの愛、アガペの中を生きれる教会となっていくように、努力していくことが大切です。
Amen.
Amen.
The second sin we're looking at today is discord.
二つ目の罪、それは争いです。
The Greek word translated here in the NIV as discord is eris.
ギリシャ語の新改訳の聖書には eris と書いてあります。
It means a quarrel, wrangling, contention, debate, strife, variance.
口喧嘩、口論、議論、討論、揉め事、不和という意味になります。
In other words, it's what happens when the church is not working together in unity.
言い換えると、教会の中で人々が一つになって働けない状況のことを言うんです。
It's true that sometimes we have differences of opinion. Even Paul and Barnabas had different opinions at times.
教会の中で意見が異なることがあるのは当然です。実にパウロとバルナバもそうでした。
However, we shouldn't let these differences become the cause of quarreling with each other.
けれども、その意見の違いによって互いが争うようであってはいけないのです。
Rather, we should come together in prayer and let the Holy Spirit lead us forward in unity.
そうではなくて、一緒に祈り合って一つになって歩いていけるよう聖霊様に導いていただくのです。
Let's now look at what Jesus prayed for his church.
ではイエス様がイエス様の教会に望まれた、御言葉を見てみます。
John 17 verse 23、
ヨハネの福音書17章23節、ヨハネの福音書17章23節。
I in them and you in me, may they be brought to complete unity to let the world know that you have sent me and have loved them even as you have loved me.
私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように、彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。
Here in John's Gospel, Jesus is referring to himself as I.
ここでイエス様はご自分のことを私と言っておられます。
God the Father as you.
父なる神様のことをあなたと。
And all Christians as them.
そしてすべてのクリスチャンのことを彼らと言っています。
In other words, Jesus wants us to be through the Holy Spirit the same, to live the same way as that with God the Father is in Jesus.
つまりイエス様はご自分と父なる神様が、ごめんなさい、父なる神様がご自分のうちにおられるように、聖霊様を通して私たちが、私たちの中にイエス様がおられることを、言っておられるんです。
That there will be unity and love amongst us just as it was between Jesus and the Father.
そしてイエス様と父なる神様との間にある関係のように、一つであるという関係のように、私たちの間にも、一致と愛が、存在するということなんです。
Paul encourages us to make every effort to live in unity.
パウロは私たちクリスチャンが一つになって、イエス様の体の一つとして、生きていくように努力するよう励ましています。
Ephesians 4 verse 3、
エペソ人への手紙4章3節にあります。エペソ人への手紙4章3節
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。
Brothers and sisters, it's only natural as we work together that there will be times when we have differences of opinion on one thing or another.
兄弟姉妹の皆さん、私たちがみんなで働くとき、一つそしてまた一つと意見の食い違いがあるのは当たり前なのです。
These times we need to come together in prayer.
でもそんな時だからこそ、みんなで一緒になって祈り合い、
Letting the Holy Spirit show us the way forward to unity.
聖霊様が、ごめんなさい、私たちの御霊が一致するように、聖霊様に道を示してもらうようにするんです。
Let's be a church that commits to letting the Holy Spirit guide us into unity.
聖霊様に導かれて、それぞれの御霊の一致を図れる教会と、して教会になって歩いていきましょう。
Amen
Amen.
Thirdly, today we will look at jealousy.
三つ目、ソネミです。
Now, the Greek word translated to as jealousy in this verse is dazelos.
ギリシャ語ではダゼロスとあります。
And which this word is actually most directly translated as zeal.
これはソネミと訳されていて、います。ごめんなさい。
And this word can have sometimes a good meaning or a bad meaning.
そしてこの言葉は良い意味でも悪い意味でも使われるんです。
But in this list of sins here, the implied, meaning is the negative.
けれども、ここの御言葉の中で使われているこの意味は、良くない意味、否定的で、嫉妬とか悪意という意味になります。
So this word in the negative can mean jealousy or malice.
ごめんなさい。嫉妬、それから悪意ですね。
And it's okay to be passionate or zealous about things as long as they are good things and that passion is expressed in a positive way.
人が何か良いことに熱心になって、そしてその熱心さがより良い方向へと現れていくのは良いことです。
But where that passion or zeal is negative, then it is sinful.
ところが、その心の熱心さが良くないものに対するものに向けられると、それは罪になっていくんです。
And negative expressions of passion have led to so much verbal and sometimes physical abuse of others.
この罪が他人を罵ったりとか、身体的に攻撃したりとかいうことにつながっていくんです。
I want to read to you now an example from the book of Acts where zeal was expressed in a negative way.
この例が聖書の使徒行伝の中にあります。
Acts chapter 13 verses 44 to 45.
使徒行伝の13章44節45節にあります。
On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord.
次の安息日にはほとんど全市を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。
When the Jews saw the crowd, they were filled with jealousy and talked abusively against what Paul was saying.
するとユダヤ人たちはその群衆を見て妬ましく思い、パウロの語ることに口汚く反対した。
Brothers and sisters, it's great to be passionate or have zeal about the things of God.
兄弟姉妹の皆さん、神様に対して熱意を示し、そして、人に仕えることを熱心に人に仕えていくことは、それこれはとても素晴らしいことです。
And express that in the way that we live out our lives in service to others. However, when our zeal is about something is expressed in abusing others who don't share the same zeal, then it's wrong and sinful.
でも気をつけないといけないのは、自分がそうであっても、他人が自分と同じような熱意を持たないからといって、悪口を言うようなことでは、これは罪になっていきます。
Let's make sure we are passionate about the right things, the things of God, expressing that passion in the way we serve others passionately.
私たちは正しいこと、神の目の前に正しいことに対して熱心であるように、そして熱意を持って使えるように生きていくことが大切です。
Amen.
Amen.
The last sin we are looking at today is fits of rage.
最後の、罪は怒りです。
And the Greek word that's translated in the NIV as fits of rage is thermos.
ギリシャ語の新改訳では thermos とあります。
This word can also be translated as fierceness, indignation, wrath or fury.
これを訳すると激しさ、憤慨、激怒、憤激、こういうふうになります。
It's totally not God's way to throw fits of rage or temper tantrums when we get upset about something.
私たちが何かに心が乱れて怒りをむき出しにしたり、 感触を起こすのは、これは神の道に相反することです。
God's ways is to resolve our problems peacefully. When we act otherwise, we are behaving like the devil.
神の道とは、平安のうちに問題を解決することです。もし、それと反対の行動を取ってしまうなら、それはもう悪魔の行動と同じなんです。
Revelations 12:12
ヨハネの黙示録12章12節を見てください。ヨハネの黙示録12章12節です。
Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows his time is short.
それゆえに、天とその中に住む者たちよ、大いに喜べ。しかし、地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。
Don't explode with fury. Bring your problems to God. Let Him take care of them.
激しい心の怒りを爆発させてはいけないんです。心にある問題は、目の前にある問題は、神様のもとへ持って行って、そして解決していただくんです。
Living out God's love on this earth means living peacefully with others.
この世にあって、神様の愛の中を生きていくという意味は、それは他人と平安の中に生きていくということです。
The Holy Spirit gives us wisdom and insight to be able to resolve differences peacefully.
私たちの中に生じる違いというものを平安に解決してくださる、平安に解決する知恵と洞察力は聖霊様によっていただけるんです。
Let's allow the Holy Spirit to fill us with His peace today.
この聖霊によって、今日、私たち一人一人の心を神様の平安に、平安で満たしていただきましょう。
アーメン。
アーメン。